民事訴訟法第29問、2023年1月7日土曜日、問題。X は Y に対し、土木作業機械のレンタル料及び遅延損害金以下、本件代金等債権というの支払いを求める訴訟を提起したところ、第一審は平成25年11月28日、X の請求を認容した。これに対して Y は控訴し、控訴審で第一審判決直後の平成25年12月3日、X の債権者 A が本件代金等債権を差し押さえたところ、Y は平成25年12月16日、A に対しレンタル料100万円及びこれに対する遅延損害金23万円の合計である123万円を支払ったという主張を追加した。かかる主張を説明するために Y は A 作成の Y 宛ての平成25年12月3日付債権差し押さえ通知書以下本件差し押さえ通知書というと平成25年12月16日付領収証書以下本件領収書というを証拠として提出しこれらの取り調べがなされた。本件領収書には A が X にかかる差し押さえ債権受け入れ金として123万円を領収した旨の記載があるものの本件差し押さえ通知書には差し押さえ債権として本件代金等債権の遅延損害金債権のみが記載されており、本件代金等債権の元本債権が差し押さえられた旨の記載がされた債権差し押さえ通知等の訴訟は提出されなかった。控訴審は、本件代金等債権の総額を元本債権100万円及び遅延損害金23万円であると認定した上で、Y が A に本件代金等債権の支払いとして元本債権100万円及び遅延損害金23万円の合計である123万円を支払ったことが認められるが、A が差し押さえたのは本件代金等債権のうち遅延損害金債権のみであったことが明らかであるとして、Y の支払額のうち遅延損害金23万円についてのみ弁済の効果が生じ、その世の100万円については弁済の効果を主張することができないとした。控訴審判決に問題はないか検討しなさい。なお、Y は訴訟代理人を選任しているものとする。回答1、縦1、本件訴訟の訴訟物は賃貸借契約に基づく賃料支払い請求権と履行地帯を理由とする損害賠償請求権であり、 Y は第三債務者による弁済の公免を提出している。 Y は丸 1A は平成25年12月3日 X の Y に対する本件代金等債権のうち元本債権レンタル料債権閉じる及び遅延損害金を差し押さえた。丸 2Y は A に対し丸1の差し押さえに基づき平成25年12月16日 Y の X に対する本件代金等債権の元本100万円と遅延損害金23万円の弁済として123万円を交付したという事実を主張しており、差し押さえ債権者に対する弁済を構成する主要事実として必要十分であるように思われる。しかし Y は本件差し押さえ通知書につき元本債権を含む全てが差し押さえられた旨の記載があるものと誤解して主張していたことが明らかである。しかも元本債権の差し押さえに関する証拠を提出していない。そうすると丸1のうち元本債権が差し押さえられたことについての主張及び証明が不十分であり、 Y による本件代金等債権の元本債務の支払いが A の差し押さえに基づく弁済であると認めることができず、そのために控訴審は元本部分の100万円に関して弁済の効力を認めなかったと考えられる。このような場合、本件代金等債権の元本債権に対する A による差し押さえに関する主張の補正及び立証をするかにつき釈明権149条1項を行使すべきであったのではないか。縦に、釈明権が過剰に行使された場合、かえって公平な裁判であるとの信頼が失われるし、事案の真相を曲げる恐れもある。そこで釈明権を行使しうる範囲が問題となる。まず、消極的釈明については全面的に強要されるべきである。これは、自己責任原理の消極面を補充、回復という形に、趣旨にかなうからである。一方、積極的釈明における過度の釈明にはまさに上記の事件が生じる。しかがってその行使の範囲は制限されなければならないと解する。具体的には丸 ① 判決における勝敗逆転の可能性、丸 ② 当事者自治の期待可能性、丸 ③ 当事者間の実績公平、丸 ④ 紛争の抜本的解決可能性を総合的に考慮して判断すべきと解する。縦3、本件で本件代金等債権の元本債権に対する A による差し押さえに関する主張の補正及び立証するかにつき釈明権を行使した場合、これは積極的釈明にあたる。確かに丸 ② Y には訴訟代理人がついていたため釈明なしでも適切な主張の補正及び立証を期待できたといえる。しかし裁判所が趣旨の原因から生じる主張または立証上の 不明瞭な状態をそのままにして審判することは当事者主義を前提にしても許されず、釈明制限はそのために存在する裁判所の権能である。また、1、釈明によって Y の訴訟代理人が本件差し押さえ通知書には元本債権が差し押さえられた旨の記載がないことに気づき、元本債権については別途差し押さえられたというように主張を補正し、かつ元本債権についての差し押さえ通知書等を証拠として提出した場合には勝敗が逆転することは明らかであるし、3、勝敗が逆転する理由は Y が第三債務者として弁済したことが明らかになった場合であるから、実態法上公平が害されることはない。手続き上も釈明の結果提出された証拠について争う機会を X に保証するのであれば公平を失しない。さらに、4、控訴審は本件領収書を証拠として本件代金等債権の支払いとして Y が A に対して123万円を交付した事実は認めているところ、真実、元本債権に対する A による差し押さえがあったのであれば、実態法上は X の債務がその分減少する。故に、Y は弁済の抗弁とは別に、X に対する不当利得返還請求権を自動債権として、総裁の意思を示した上で、総裁の抗弁を主張できる。そうでなくても、本件訴訟の口頭弁論終結後に、総裁権の行使をして、請求異議の訴えを提起することも許されるし、あるいは X に対して元本債務を弁済した上で、不当利得返還請求権訴訟を別に提起することも適用である。このようにして、控訴審の判断は X 間の本件代金等債権の支払いをめぐる紛争を抜本的に解決できず、後に紛争を残してしまう上記のような諸事情を考慮すれば、本件では積極的釈明をすべきであったと言える。以上より、控訴審判決は釈明権を行使しなかったことにつき、釈明義務違反がある。以上。